作劇ネトラジ、皆さんこんばんは。今回作劇ネトラジの司会進行を務めます熟成のカイラです。作劇ネトラジとはクリエイターの養成塾でもある作劇塾が創作の観点から様々な話題を取り上げて30分間お送りしようというものです。それでは参加してくださる熟成の皆さん、お願いいたします。
レシング担当、遠野です。
新幹線でコーヒーこぼしました、船木です。
はい、じゃあ皆様、どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
あと1週間迫りました。うちの SF 担当が、別にうちのってなんかこう、あれですね、家族っぽいというか、
いいじゃないですか。
まあ、いっか。というわけで、うちの SF 担当が、名古屋に乗り込んで、幽霊ホテルの謎を解明するっていうか、幽霊に出会おうとして、あって、あれこれとちょっと、標的証拠
証拠
かな、うん、を残そう企んでいると。
楽しみですね。
ですね。
ですね。
さあ、名古屋のホテルは幽霊はこれに応えてくれるのか。
まあ行ってみないとわからない。
わからないね。どうする？あのホテルのね、従業員が泊まるんだってさ、わかりましたよ。ホテルとはお客様に最上のサービスを施すのがホテルマンというものってもんで、どうする？ペタペタペタっとオフダストが好きったらサービスで
剥がすよ、そんな。
誰
がこんなことした
の？それは熟成にとっては最低のサービスです。
そう
最高のサービスだったら、あのね、あの死を覗いときましたとか、あの部屋、あの額縁の裏のオフダ取っときましたぐらい言ってもらわないと。
そう、
うん、
もうクレームつけに行くで、そんなことされたら幽霊出へんやないかーって。
史上初、うん、なんて理不尽なクレーム。で、本持ってくの？
あ、はい、持っていきます。まあ別にどこへ行くのにも持っていきますからね、
やっぱり、はい、うん。と、今回はそういうお話でございます。先生、どうぞよろしくお願いいたします。
あ、どうも、中村でございます。
はい、そういうわけで今回はまあ、
お題の振りはないんで何も言ってないんですけど、
申し訳ございません。先生、いきなり放送事故に入りました。今回の話題でございます。先日 SF 担当遠野さんが読書癖について司会をされました、語られました。本読むんですって言ったらなんかこうすげえみたいな、で、本を読むとはそんなに特殊な趣味になったんでありましょうかと、で、私が聞いて思ったんですよ。ダメでしょそれ。いや、このままだとね、本の売れ行きが悪くなるとかね、まあそんなこともありますけどね、
はい、
それ以前に本めちゃくちゃ面白いじゃんと、もったいねえわと、読書ほど素敵なものはないと、もったいないと、読書ほど素敵な娯楽はないことをちょっとアピールしようじゃありませんかと思ったんですね、今回。
はあ、
まあこれをね、あの時に皆さん本読んでいただいて、そんでもって本じゃかじゃか買ってくれると、本の虫が増えると、それもちょっとそうなったらいいななんてちょっと思っちゃったんですけどね。はい。そもそもなんで人は思いませんでしたか？
いや、そもそもね、私の論点はどこにあるの？それはどういうこと？本が好きなっていうのは自分たちのことだと、世間のこと言ってるの？
はい、世間のことも言いますし、
世間のことも本好きなの？
結構紀伊国屋行ったらね、人はいっぱいいますからね、案外言うほど読書が嫌いという人もいないんじゃないのとは思いたいですね、実を言うと。
いやさ、本好きな人はさ、本屋行ってるけど、
はい、
本屋さんに全然いい人もいるよ。
いるんですか？
そりゃいるよ、
うん、
そりゃいるよ。だって大阪中の本屋がどんどん潰れてんだよね。なんかもっと、もうそんな本好きがたくさんあったら、もっともっとぎゅうぎゅう詰めになるはずやんか。
そうですよね。
町内の本屋がもう今なくなってんねんからさ、で、大和製品でも潰れちゃったしね、いろいろ潰れてるやん。純駆動も何部だって潰れちゃったしさ、どんどんどんどん本が潰れてるのに、本好きな人いるんですよね言われても何のせってとこないんだけどね。
多分おっしゃりたいのは、あの日本って本がいっぱいあるけれども、 そこまでに至った、あの日本人の本好きの歴史の方面のことをおっしゃりたいのかなと思ったんですけど。
素晴らしい。
え、そうやった
ん？そうは聞こえんかったの、
いや、今、シャッとすれ
ば、そうは聞こえんかった。
本屋が潰れるってことは、あの、今はそうでもないけども、もうちょっと前の時代までは、日本人は本を当たり前の娯楽、
そう、
娯楽のもう本当にベスト 3とかに入ってたんだろうということですよね。だからなんでベスト3までいけたんだろうっていう話ですよね。
まあそれもあります。
はい、
船木さん、あなた石川沸かそうかしらでしょと思った
らいやだから論点何って言ったのはそこやねん。何にも伝わらへんかったから、何が言いたいのって聞いたのそこやねん。だから、はい、うん、どういう論点で本好きっていうのが、誰が本好きなのかって話じゃんか、はい、日本民族かって話なのか。
そうです。
ああなるほど、
はい、はいはいはい、日本人はもともとかなり本好きだったはずだよなと、うん、はい、まあ思ったんですよ。なんだかんだ言ってもまだあるんですよね、本屋さん。外国ってなんか本屋さん少ないでしょ。
そうですね、うん、なんか本屋っていうよりもなんか売店みたいなところで人気の本とか月刊誌売ってるかなっていうのなんですけど、本になった高額だからもあるかもしれないんですけど。
高額なんかな、
なんか専門店の一種みたいな感じですよね、
うん、
本屋が。
そうそう、だから日本は町の本屋さんが潰れてると聞いてはいるんだけど、いやいや外国なんてそもそも町の本屋さんそのものがないしなと。それ考えたら日本人本好きだはずだよねと。
また本が好きというか日本人というのはもうその江戸時代からずっと教育が行き届いたからみんな読み書きができたんだよね、
うん、
だからそれだけ文章が残ってるっていうことはまあ一つあるのよ。だからその昔のだから江戸時代にやっぱ外国から来た人たちはびっ、はい、みんなびっくりした。どんな田舎に行っても本があって、でその本を子供たちも読んでるっていうのが一番の驚愕。ヨーロッパでは貴族ぐらいしか教育受けられなかったから、平民は本の字の読み書きできなかったからね、まあ、それでいいという教育方針でもあったので、うん、だからその日本人とはまず字の読み書きができた、でみんな本を読んだっていうところが、まあ文化の源流としてあるんだろうね。それと、なんか、中国みたいに、焚書とかね、共産主義はすぐもう、この本は有力だとか、全部本焼いたりするわけなんですよ。で、もう文化壊したりするんだけど、まあ、日本はそれがまあなかったので、
ないですね。
で、それも残ったのと、うん、で、読み書きするのが、まずそこで好きだったんで、日本人っていうのは。だからそういう古文献がたくさん残った。うん。で、世界で一番最初の小説は、まあ、紫式部の回だね。
はい、
うん、あれだという話もあるじゃないですか。はい、国物語とかなんか。だから、それほど文化が好きで。日本で、貴族が書いた日記とかも残ってるよね。
残ってますね。
で日記が残ってるってのはもう日本ぐらいのもんで、平安時代の日記は残ってるんですよ、未だに。で、それが本になって売り出しされてるっていうことが、もうこれはもう脅威ですよね。
そうですね、
うんうん、それとまあ日本人はその何でも訳して日本語にしちゃうんで、研究論文も日本語で読めちゃうと、うん、他の国は英語は読めないと研究論文読めないんですけど、日本だけは違う。だから日本人はまあ極端に言うと英語を学ばなくても十分生活できるし教養を積めるという不思議な民族の日本っていうのは、
うん、
うん、
それを考えたらすごいですよね。確かに向こうの作家さんって確か貴族ぐらいのもんだったかな。
そうそう、うん、アリスガールスラさんが言ってたけど、はい、やっぱりその、ミステリー作家、あの人はミステリー作家のもう大マニアで、はい、もう専門家と言ってもいい人だけども、やっぱイギリスの推理作家とかがね、やっぱりいろと、まあ、アガサ・クリスティとかいろいろいますけど、はい、でやっぱりその読んだらそのこの人ってどういう人なのかって読むじゃないですか、ほとんどは貴族だと、はい、だから日本みたいにその私作家になりますって、どこの子かわからんような子が鼻垂らしたような子が私作家になりますって許されるというのは日本ぐらいのもんじゃないですか言うて、
あ、
うん、だから余裕がないと作家になれないとある意味ね。
ああそうか、
うん、
はい、
ということも言うてはったわ。
うん、
だからちょっと愕然とするって、そういう意味ではまだまだその、まあ、そのヨーロッパっていうのはまだそういう階級制度が残ってて、そういうコンプレックスもあるのかなみたいなことは言うてはったね。
日本の当たり前は外国じゃ違うってことですね。
違う違う、
うん、それを考えたらすごいな。本が読めるってすごいと、なんか最近すごいと思い始めつつあります。先日ロース・レンデルっていう人のローフィールド家の惨劇を読んでたんですよ、
はい、
そうしたら、まあ、文豪の女性がね出てきまして、
はい、
ヒロインというか主人公が、この人はそもそもこのローフィールド家というアッパーミドルの階級、まあ、お金持ちですね、階級なんですが、そこにお手伝いに入るわけですが、そこで家族を皆殺しにしたのは、まあ、自分の文豪という秘密がバレそうになったからやと。 だから、で、それ読みながら、あれと思ったんですよ。え、これ確か1970年代かなと、まあ、ざーっとね、ありますやん、調度品とか、電化製品とか見てるっていうの。1970年代だよなぁと。それでもいた、え、イギリス、それでも文盲ってものはそもそもいるのかと。日本の識字率って確か 90% ぐらいだよね。うん、
もっとあるよ。
もっとありますか。うん、まあ、それ考えたらあれですよね。せっかく皆様、文字読めると。それなのに、本が売れないというのは、これ、ものすごく残念というか、もったいないんじゃないのと。そもそも本ってすごく面白いっていうか、うん、面白いし、まあ、なんていうか、読書ほどすごい、楽しい娯楽はないと
思うんですよ、ね。それは人によるんじゃないの？
そうですか。
筑波大文が一番楽しいよっていう人もいれば、麻雀が一番面白いよって人もいれば、いろいろ言うじゃないの？
そうですか。
読者が一番面白いよって人もいるやろうしね。まあ、まあ、それは、ほっといたろうや。
ほっとくんですね。
あと、字ばっかりの本が読めへんっていう話はよく聞くね。雑誌とか、いうのであれば、写真があったり、絵があったりする。だから、そういうのぐらいしか読まれへんっていう人も多いみたいですよ。
俺ね、ここじゃないですよ。もっともっと昔、はい、まあ、大阪に引っ越して、ここの前の前のとこかな。
はい、
引っ越しするじゃないですか。だからまあ、どうしても本がたくさんあるんで、はい、そのトラックにどんどんどんどん本を積み込んでたら、近所のおばちゃんが出て、何あるでしょですか、学校の先生が大学の関係者ですかって言われて。それほど本がないのよ。一般家庭には。
ああ。
うん。そのビビったのもんね、今の3分の1ぐらいしか本なかった時やで、
ね。ここの3分の1ですか？
うん。うん。この3分の1ほどしかない時やで、ね。それでもまあ本がたくさんあったから。うん、そんなんやったね。
そんなもんですかね。
うん。よく友達、高校時代の友達とかもう今絶縁してるんですが、みんな。
はい。
まあ、高校時代の友達とか行くやんか。
はい。
本なんか見たことないで。うん。雑誌とかあるよ、
はい。
車の雑誌とかさ。
あ、車か。
うん。麻雀雑誌とかね、はい。そんなのあるよ。あと、まあ、週刊プレイボーイとかね。なあ、あるけど。本が本棚に並んでて見たことない。本棚にあるのは大体ウイスキーの瓶とか。
本棚じゃない？
いやで。本なんか。で、本があるのはもう作家さんとか、本当に本好きだっていう人。あるいはもう、部屋に何も置きたくないっていう人もいるやん。
まあ。
何もないやんって。押し入れなんかもパーッと開けたら中にテレビがどんどん入ったりとか、あの本とかさ、まあ同業の人はそうでもないけどさ、みんなものすごい人だなってすごいけど、あんまり一般の人たちって本読んでないんちゃう？
それは面白い本がないなのか、それとも単に読むのが嫌なのか、どっちなんでしょうね。
あと金がないとか、ネットで済ましてるとか。だから本を買う人っていうのも年代が限られるという話があるんですよ。だから昔から紙の本を読んで育ってきた人であるとか、
うん、
あるいは本を買って家に本棚があるとか、本を置いておけるぐらいのスペースのある人とか、
図書館というでもあるんだなと今ちらっと思った。
でも図書館は自分の本じゃないやんか。
まあね、うん、でも結構自由だよね。僕
はもうある人のところで行ったら、その人バイク好きで、もうバイクで、
はい、
バイクとバイク道具と、バーッと置いてあって、本したくなかったよ。
うーん
で、上の2階上がると、まあ、カーザシが置いてあったわ。
カーザシか。
あと、まあ、漫画の方があったかな。
漫画は読者のうちに入るかな。
うん、微妙に。そんなもんやで。
そんなもんですか。そんなもん
でしたよ。
なんででしょうね。本。まあ、私が思うに本というものですよ。そもそもまあ、お手頃価格と言いましょうか。まあ、高くても1000いくらですやん。新書版。
うん。
うん。これぐらい、まあ、これぐらいね。まあ、2、3センチあってたのが、うん。1冊。まあ、1000いくらですわ。ほんで、まあ、これ1冊で、まあ、1日は楽しめるよね、と。
うん。
うん、そして何度も読み返せるよな、と。持ち運び自由だよねって。トキンがなんかこう、飾っておしゃれなインテリアになるよねと。
でも、ツタヤで最新作1泊100円とかやで。だから1000円あったら、10本ぐらい借りれるから、1日どころじゃ済まないんです。楽しめるで。
映像は映像。文字は文字。
いや、だからやっぱり文字以外でも、やっぱり他の娯楽が多いから、しかも安いしっていうのがあるんじゃないですか。YouTube なんてタダですからね。
ああ、ただね、いい言葉ですね。 そういうことでなんかこういかにしてこう本好きを増やそうかと最近考える私なんですよ、
うん
うん、ただあれやな、映画化したらその本ガーッと売るよね。
そらそうやね、
うん、だから、まあ、言ってしまえばみんな本が嫌いなんじゃなくて単に読むのが億劫なんじゃないかという。
流行を生むね。
流行ですか。
で映画になってこれみんな読んでるよみたいなことだったら、だから私も買っとこうで買うね。
買う。
読まへんね。
読まないんだ。
その証拠に一回どうぞしてみ、こう古本屋にザーッと。
そうでした。
うん。
結構綺麗な古本屋にザーッ
と。ザーッもうめっちゃ安うで、最近もうこの前発売した最新がもうめっちゃ安くて買えたりするっていうね現象が起こるのよ。だから一応持っておくの流行やから、
うん、
村上春樹読んだとか言って、うん、読んだ読んだとか言って嘘とかばっかり言うて私もこの前何だ買ったんだけどさ買ったんだけどさ読んだうんこれから言ってるうちノーベル賞 の、まあ、あの熱も冷めた頃にああこんなんかもうそう邪魔にしも買い売り子とか全然読まずもう品品
そんなもんだったのか。
ただ3回ぐらい持ったというだけ
持った、うんそんなもんか。
うん。
センスはそんなことなさりませんよね。
え？
センスはそんなことなさりませんよね。
どういうこと？
本お好きですよね。
まあ本好きやけど、はい、映画の方が好きやで俺。
あれ？
うん、本好きやで。本は好きやし、あの資料読むの大好きやの俺。
ああ、
うん。どんどんやるんだけども、まあ映画も好きやね。うん。
そうですね。どちらかといったら映像がですね。うん、
映像、まあ、俺映像畑やろ。もともと俺が映画監督を目指してたわけやし、作家は、なろうと思ってなったわけないんで、映画やりたかったし、テレビ のね、仕事もやってたし、自分で映像も撮ってたんで、どっちかというと映像畑やね。
うん、
ただし、映像畑でいたから、まあ自分の書く本を、特に怪談なんかわかりやすいと言って、まあ売れてるのかなというのもある、うん。これ言われたことあんねんけど、中野さんが本当に文学の勉強してたら、売れる階段かけなかったと思いますって言われたことあるね。だから昔の階段を書かなきゃいけないということでやると昔の階段をそのまま踏襲で書いちゃう可能性がある。でも新ミクロはその断ち切った本だから、だからあれは新鮮だったんでみんなに言われるんだけど、そうやね、新ミクロ書いた時は階段も読んだことなかったもん
ですよね、うんうん、驚きでした。
ミクロという本も後で知ってん新ミクロって出してから絞ったミクロ読んどかんとあかん言うて出したら東洋文庫かなんかで1冊3000円ぐらいとか3巻で9000円か当分買わんとこ文庫になるよなみたいないやそんなんやってんで、ね、今はちゃんと読んでますから、はい、ミクロ読んでますけど当時そんなんやって
うん、
読んだ手に召喚みたいな
先生
え
さっきのなんかこうベストセラーを買って置いてくださいみたいな話になってるんですけど気のせいでしょうか。
いや置いてて読んでるやんって、はい、買わへんかったん高かったから、はい、買わへんかっただけでそれももう現象で書いてあるからもう分からへんねん。
知らわからん。
うんうん。で今の三袋の文庫本はちゃんと現代語やだから読めるんですけど、はい、それは今それは全部読みました読んないんですけどね、うん、まあそんなんやったっていう話。
お二方好きよね。
ええまあそれはもちろんで。
うん。
私はどちらかというとこう資料を読むのが好きなタイプですね。
資料、
はい、資料としてこうあのなんて言うんでしょう古地図とか、
うん、
あの地図を並べてであのその関連作品を広げてふんふんふんふんって
さては地図が好きだろうって普通の地図、道路地図で。
地図好きです。
わかるわ、なんかわかるわ。
う
ん、
だから僕はその映画を見て、映画を見たらそのまま時代背景だとか、国の文化だとか出てくるじゃないですか。それを後で、本で追体験するっていうことはよくするね。
はい、
だから、解説ともされるの見た後に、はい、この解説ともされるの、まあ、原初はそうなんだけども、はい、南北戦争のことをちょっと調べてみたりだとか、うん、から、解説ともされるができた映画の1939年ですけど、あれは、その時のハリウッドの時代背景だとかっていうのをどんどんどんどん調べていくのが、これが面白かったんです。
うん。
うん。
どちらかというとストーリーを追うて、まあ、調べ物としても好きって
感じですね。そう、調べるのが好き。
お二方。
うん。
うん。トーコスさん、どんなのかな調べ物として好きというか、まあ、SF が好きっていう。
まあ、SF 小説が好きっていうところから入ってでその後徐々にその実際の科学っていうのはどういうもんなんだろうっていう方向に行く感じでしたかね、
うん、
だからこの作品ではこう書いてあるけどあ本当はこういう感じなんだっていうね あ、この用語はこういう風に使われてるんだとか、だかこれを発展させてはこれがあるんだな、みたいな感じの読み方をしてたかな。
うん、
だから本にあるストーリーっていうのは別に本だけでなくても、映画でもお芝居でも、落語でも講談でも浪曲でもあるわけなので、全部が同じぐらい好きやね。
うん、
だから本だけは好きじゃない。本も好きだけど映画も好きだし、落語を聞くのも好きだしっていう、うん、そういうあれなんかな。
あ、
うん、
話が好きっていうか、
話が好き、ストーリーが好きや。
ストーリーが好き、うん、あ、そうなりますとあれですね、本が売れないということはみんな本を読まないんであって、ストーリーは好きってことなのかな。
だから専門学校時代も本読めんくせに作家になりたいやつがおって、なんで言ったらストーリーが好きって言ったっておったよ。
でも実際そうですしね、なんかこう面白い本読んだら、まあ自分も同じようなものを書きたくなるみたいな。うん、
じゃあ同じで面白い映画見たら撮りたくなるし、すごい落語聞いたら語りたくなるなとか、落語語りたくなるなっていうのがあって、落語もやったし映画も撮ったしみたいなね、いろいろやってるからね。うん、うん、
そうですね。
だからこれみんな同じ悩みやね。映画の世界ももう映画を見る人がいなくなったって言って嘆いてんね、はい、うん、映画の興行が上がらないとかね言ってるし、出版業は出版業界で本が売れなくなったって言ってるし、うん、お芝居お芝居でもう芝居やるとこさえなくなったって言ってるしね。あ、みんな同じ悩み持ってんのよ。うん、それだけその娯楽が増えたってことや。昔は映画館に映画見に行って本を読んでだけが娯楽やったのが、こうテレビができてから、こうテレビができたためにこの映画に行く人口が減っちゃったみたいなことあるやんか、
はいはい、
で今それどころかもうほんまにもうみんなスマホいじってるやん。
そうです、ね、
電車に乗って昔は本読んだ人何人かおったけど、
うん、
まあ、本読んでるやつなんか見たことないわ。本読んだ人がおったら表彰したいくらいは。
表彰
みんなスマホ持って何かやってる、何見ても知らんけどさ、
ゲームです、ゲーム、
うん、もうそこに行くやん。もう
そうですね、
うんうん、でゲーム面白いやん、何も残らへんけど、
うん、残らないんですよ、うん、
でも映画もゲーム面白いやんか、
まあ、切な的っていう
か、ね、
う
ん、面白いやんかでもやったことないんだけど。
うん、まあ確かにゲームはまあ面白いっちゃ面白いですよ。どっちかというと、まああれ反射神経かな、使うのは。
それゲームによるけど
ね。うん、残んないけどね本当に。
スマホゲーム全般に言うのか、ギャンブル性かなと
か。ああ、ギャンブル性か、うん、
だから競馬とかそういう競輪とかには行かなくっても手元でできて、少額でできて、
うん、
でお金が減ったのが見えにくい、
うん、お
だからまあこれをね、ゲーム好きなやつ言ったら、まあ、あるゲーム4000時間やりました、5000時間やりました言ってんねんね。その4000時間本読むなら映画見たらどんだけ有益やったかと思うわけよ、うん、もう今そんなになっちゃってる。だから本読むなら映画を読まない、見ないとそうなる。
ギャンブル性って怖いな、うん、すると、皆様は、まあ、ストーリーの世界を戻すためにはゲームを撲滅しなくちゃいけないという話になります。
ゲームにもストーリーあるしね。ロングプレイングゲームなんていうのはストーリーあるやん。
あ、ロールプレイングは、
うん
うん、まあ、あるにはあるんですけどね、うん、
でストーリーを自分で動かすこと
が、あ、そうですね、うん、そういうゲームもあります、うん、まあテトリスとかそういうゲームもあるけど、うん、それじゃああれですか、みんなをちょっと読書の渦に巻き込もうという、本が売れるようにしましょうというこの目論みはちょっと難しいことになっちゃうんですけどね、
うん、だから俺がよく言ってるのはやっぱり映画的要素であるとかね、で落語もいろいろ聞いて、いろんな娯楽の要素を今小説に入れないと読んでくれないよってそこにあるね。昔はまあその純文学が売れた時もあったけど、その時は今みたいな、ね、その映像も反応しないし、うん、テレビもなかった自分の話で、今はもうこんだけ娯楽あんねんから、もうとにかく刺激的やんか、
はい、
もうビジュアルで来るわけやん、ダーッと直接だ、そこに字を読んでそれを想像させるっていうことになると、それだけやっぱりその作家のイマジネーションが必要なわけで、うん、だから作家もいろんなものを見ていろんなものを取り込んで、本を読んでるだけじゃもう今ダメなんだよ、うん、いろんなものを取り込んで、でそのいろんなイメージを文章にしていくって、そのためにはもう作者の頭の中にいろんなイメージがもう渦巻いてるっていう状況にしないと、まあ、面白い本は書けないよねって、
うん
うん、まあ少なくとも読者はつかないよねってことになっていく、うん、そういうことじゃないのかなと。だから昔ともうその本の書き方、小説の書き方が違ってきてる。
そうですね、
うん
うん、全然違いますね。
違う、
うん、字の文があんまりないですね今は、
うん
うん、どっちかといったら本当に セリフしたいから。
うん、まあ、ラノベなんてな、もうそうなっていくし、うん、若い人はそうじゃないと読んでくれない。だってこの前のニュースでびっくりしたんだよ。大学生が、ね、1年間平均1冊の本読まないですよ。大学生が本読めねえで、もう日本潰れるなと思ったけど。
教科書読まなかったから。教科書は本のうち入るんですかみたいな。
教科書読んねえのちゃう？
読んないのかな、
うん、うん。俺大学の教科書読めへんかったと思んなかったから。
教科書読みましょう。高いんですよ、あれは。
色彩学って読むあるけど、おもろないで。
まあ、あまり面白くなさそうですね。
哲学書あるよ。普通の哲学書なんかおもろいと、なんでこんなおもろくないように書くのかな、みたいな。おもろくなくなる、おもろくならないように書く天才の教授が山ほどいる。
逆説ですね、天才。
俺の前持ってきたら、もう赤バーンって入ってた。
そうでしたか。ああ、確かにもうマニュアルも全然面白くないですね。もし、本読むのは好きなんですが、私マニュアルだけはちょっと、要するにまあ、取扱説明書ね、うん、マニュアルっていうよりも。あれは全然思んないな。
まあ、面白がらせるために書かれてるわけちゃうもんね。
面白がらせるために書かれてるわけじゃないんだけどさ、なんていうかな、無味乾燥な文体一体何みたいな。そんなことで全然意味がわかんないんだ。と思わない。
まあ、あれは、クレームを少しでも減らすためのものだと思うんで、
うーん、
面白くはできないんです、はい、
このリモコンをスイッチを押しましょうね。赤いランプつきましたね。まあウルトラマンのカラータイバーみたいななわけねえじゃんとか言って
読みたい
はよどこやね使い方はみたいななれへんそれウルトラマンなんか知らんのじゃんとかならへんそれ
いえ、説明書がまあそれぐらいになって、そんな説明書が作られるような世の中だったら、
あ、しまった、電気入れてない、電気入れてるのに赤く光ったのか、これは超常現象だねだからどうでもいいじゃん冗談はさて置いといて、もう何を読んどったよ俺はみたいなことなのそれ
すいません、送電規制に変えます
それ多分めっちゃ分厚いってことだよ
説明書一気読みみたいな
電話帳ぐらいある説明書になってますよ。
ではその隣にあるボタンを押してみましょう。あっと押したら爆発しますよ本当ですか、なわけないじゃんとか
誰とやり取りしてんねんお前
すごい読みたい
絶対説明書読んでる人は早くトラブルを解決したいのに永遠とそんなことやられてたらああ
ってなるやんそれ。
いや読みふけりそうですよ。
そういう小説書こう、
書くか、うん、
今って取扱説明書すらない商品とかありませんか？
あるね。一枚ペラーみたいな。
うん、詳しくはもうネットで見てください。うん、
あ、
そしたらネットで後付けでこう、こういうクレームが来ましたからこうですとか、こういうデータの更新があったんで、こういうの付け加えておきましたみたいな。
たまに英語の説明書一枚だけとかあるから
ね。どない成長。
どない成長ね。本当だ。おしゃジャパニーズじゃん。大阪弁の説明書とかね。
まあ、結局のところ、説明書は面白い説明書なんか欲しいということなんでしょうかね。まとめは。
え、そうなの？
そうなのこの辺。まあ、何ですか？とりあえず皆様、売れる本を書くためには、ありとあらゆる、はい、娯楽を頭の中に詰め込もうということで、映像でもラッコでも何でも。もう
今だ読者の頭の中に、ね、いろんな映像が氾濫しますから、うん、まあ、それに負けないようなイメージがいると思うんです、
はい、うん、そしてそれに負けないようにするのが、まあ、本を売る、はい、本の文化を守る道ということです、はい、なんとかまとめましたよ。
まとめてないと思うんだけど。
そうでしょうかいや必死ですよこっち、それではそろそろ音楽が流れてまいります。昨日ネトラジは毎週土曜日に更新です。ご意見ご感想などのサイトメールフォームまで送ってください。ツイッター、インスタグラムもやってますので、どうぞご覧ください。はい、皆様、どうぞ最後に。
まあ、逆にそのゲームとかやってる人たちは、もう読まんでええと。
なるほど。
本読まんでええと。もう確実に本を読んでくれるターゲット層だけに絞って、もうその人たち向けに書くと。
ニッチ層
言うてもあるんじゃないのかなと思いますけどね。ああ。字の文が8割という本でも読んでくれるという人が。
というか、字の文しか読みたくないよという人に向けて。
いるんかいそれ。
少なくとも俺は多くでもそんな気にしない。
でも京極夏彦の本が、ね、売れてるってことは、うん、まあ読む人はいるんだよ。
読む人はいるんですね、うん、ちょっと明かりが見えましたよ、うん、はいどうぞ。
はい、みんなに買っていただけるような本が書けるように頑張りたいなと改めて思いました。
はい、頑張りましょうお互いに。
はい、
では先生、
ここ何度も言うのに作家はもうこれが小説書くだけじゃなくてシナリオにも対応するゲームの企画もできるね、というのが一番もあの食っていくためのあれかなと。
何でもやですね、
知恵かなと。何でもやというか、さっきのストーリー、面白いストーリーをこの、これは小説向き、これは漫画の原作、これはじゃあシナリオ、これでこれをゲームにしようっていう、それがまあ自分でできれば、あのそれだけ収入も上がるわけですし、ね、あの安定した仕事になるかなと思うわけでございます。う
ん、はい、はい。なるほどです。はい。それでは皆様、さようなら。
さようなら。